にちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は8月16日、お盆休みも明日で終わりの方が多いでしょうか。皆様いかがお過ごしですか？昨日はですね、やはりまた3キロしか走れませんでした。私毎日できるだけ毎日、もちろん用事がある日とか天気が悪い日は走れないんですけど、ジョギング5キロというのを自分に課しておりまして、昨日は夜時間もあったし天気も悪くないので走ろうと家から出たんですね。ところがですね、3キロで断念してしまいました。なぜかというと、すごい喉が渇いちゃって、これ以上は無理、走るの無理ってなったからなんです。自動販売機でジュース買おうと思ったんですけど、お水とかなんかちょっとエネルギーも欲してたから、スポーツドリンクみたいのあればなと思ったんですけど、今完全に自動販売機がキャッシュレスになってるわけじゃないんですよね。まだこの世田谷区でも、私ジョギング行くときに何も持って行かないんですよ。特に夏場はもうイヤホンとアップルウォッチだけ。アップルウォッチから、アップルウォッチにダウンロードした音楽をイヤホンで聞いて走ってて、それ以外何も持っていかないんですよ。だからキャッシュレスじゃないと、アップルウォッチでこう全部払うので、キャッシュレスの自動販売機じゃないと買えないんですよ。でどこにもなくて、あ、もうダメだなと思って、途中3キロで走るのを諦めて歩いてコンビニまで行ったんですよね。さすがにね、ちょっと喉乾いて無理でしたね。というのもね、なんかアップルウォッチ時々こうダウンロードした音楽が流れない時があって、5キロを音楽なしで走るのがすごい辛かったんですよ。だからなんとか直せないかなと思って、走りながら一回電源切ってみたりとか調整しようとしたんですね。で電源切ってもう一回音楽を流したら流れたんだけど、この曲じゃなくて違う曲にしたいと思って動かしたらまた流れなくなっちゃったんですよ。それでもう一回電源落としてもう一回入れ直した、再起動したんですけど、そしたらね、すごい疲れちゃったの。音楽は流れるようになって再起動して、それで変にいじるとまた流れなくなっちゃうから、そのままにしてたんだけれど、でももうその再起動したりとか、こう音楽のその Spotify を使ってるんだけど、 Spotify のアプリを再生したりするのにすごいエネルギーを使っちゃったみたいで、そういうのもあったのかもしれないけど、もう3キロぐらいのところで喉乾いてもうダメでしたね。そういうわけでコンビニに行ってスポーツドリンクを買って、もうそこから歩いてコンビニまで行ったんですけど、ちょうど近くまで来てたから、そして歩いてたらなんか背中叩かれたんですよ。五十嵐さんってパッて振り返ったら友達だったんです。そんでウォーキングしてるんですかって聞かれて、ジョギングしてんだよって言ってね、その友達って私より 7,8 個下の男性なんですけど、何やってんのって聞いたら、まだ仕事してて社員が会社に残ってるんですって。え、今日お盆で、しかも今夜の9時50分だけど、っていうのが昨日のジョギングの最後のオチでした。その子の自宅は知ってるんだけど、会社は場所がわからないから会社に連れてけと言って、中は入んないからって言ってね、会社の建物の前まで連れて行かせて、いい会社じゃんって言って、じゃあねって別れました、昨日は。はい、そんな感じで、最後は友達と会うっていうところまでが昨日のジョギングです。ということでね、皆さんも決して、私も昨日無理しなかったんで、無理をせずに喉が渇く前に本当はね、水分補給をして気をつけて運動してください。はい、思わぬ出会いもあるかもしれません。 さてさて、そんなお盆ですが、働いている人もいる中で、SNS を見るとお休みでね、美味しい食べ物がアップされてくることがあります。これとこれとこれを食べたみたいなね。皆さんどうですか？美味しいもの召し上がってますか？私が言うとなんかあれだよね。ちょっと嫌な感じだよね。ダイエットの先生が言うとね。でもね、前に言ったかもしれないけど、ダイエットは健康上必要だったら絶対した方がいいと思うんだけど、必要なければ特に今痩せすぎてる人も多いし、必要ないんだったら食べたっていいと思うんですよ。健康上の理由に特に問題がないのであれば、ちょっとぐらい食べたっていいじゃないですか。その代わりでも私は思うのは、運動はしてねって思います。運動はダイエットするとかしないに関わらず、健康のために、それは膝とか腰とか血液循環とかリンパの流れとか、そういったことも含めて今後のことも考えた上で、運動はしといた方がいいって絶対思うので、筋肉はつけといた方がいいし、運動だけはしようねっては思います。1日1万歩毎日歩いてればなんとかはなるんじゃないかなっても思うんですけど、どうなんでしょうね。まあ、1日1万歩歩ける人はそんなにダイエットの必要というのはないのかもしれないけれど、まあ、そういうことなんですよ。ということでね、お休みの日ぐらい美味しいものを召し上がったらいいかなと思うんだけど、運動はしましょうというふうに言っていますけど、私はスタイルが良い状態で一生過ごしたい、おしゃれをしたいので、ちゃんとコントロールします。そもそも甘いものが好きじゃないし、お酒もそんなに飲めないので、あまりこう太る要素もないんですけど、それはそれで私にとってはラッキーなんですよね。たまにね、こんな美味しいもの食べれなくてかわいそうとか、美味しいお酒飲めなくてかわいそうとか、まあそういうことがあるかもしれませんけど、私にとっては全然かわいそうじゃないんで、甘いもの好きじゃなくてラッキーだし、お酒飲めなくてラッキーだしって思ってます。まあ要はさ、自分にとって食べるとかお酒を飲むことよりも、スタイルがいいことの方が、そして健康であることの方がやっぱりメリット大きいんですよね。かなり大きい。もう食べ物とかお酒なんてもう本当すごいちっちゃいんで、私にとってメリット。それよりも健康で元気で体力あって、毎日が気持ちよくて好きな服着れてっていう方がメリットが大きいから、まあ、途中で喉乾いて走れなくなっても毎日走りたいと、走るの好きじゃなくても走りたいんですよ。そっちの方が自分にとってやっぱり大きいんですね、メリットが。走るの本当嫌いなんですよ。また昨日もね、本当わ、音楽なしで5キロって本当辛いわと思って、もうデメリットなわけですよ。走ることも好きじゃない、だけど走っておきたいんですよ。やっぱりキープしたい、体を、体力を。なのでそっちのメリットの方が大きいから、相当大きいので嫌いでも走るんですよね。まあ、そういうこうテクニックっていうか、自分で自分をコントロールする、そういうテクニック、まあある種テクニックなんだと思う。それが身につくと自分の人生コントロールしやすくなるんですよね。これは本当ダイエットだけじゃないんですよ。人生何においても応用できるテクニックなんです。これをマスターするとね、本当に何においても自分自身をコントロールすることができるようになります。ということで、まあ、コントロールする際に自分のそのメリットっていうのを考えるっていうのも大切なんだけど、もう一つキーワードみたいなのも考えておくといいんですね。どういうことかというと、この言葉を聞くとやる気になるんだよねっていうフレーズってないですか？キーワードっていうか、それをいくつか用意しておくんですよ。私は、私にとっての重要なキーフレーズ、キーワードは、かっこいいと気持ちいいなんです。かっこいいっていう言葉がすごい好きで、 まあ綺麗も好きなんですけど、意外とこうかっこいいって言われるのが好きなので、かっこいいっていう言葉は自分をこうやる気にさせてくれる言葉なんですね。まあ、それはこう見た目だけじゃなくて、なんだろう、生き方とかそういうのもこうかっこいいのがいいなって思うから、かっこいいって言葉が好きなんですけど、あと気持ちいいは時々この配信でも話すことありますけど、体が気持ちがいい状態だと物事に集中できるじゃないですか。どっか痛いとその痛みに気を取られて集中力も半減しますよね。半減どころじゃないか、何パーセントかこう奪われるじゃないですか、意識が、エネルギーが。それが嫌なんですよ。それは嫌なの。気持ちいいとどこもこう気にする必要がないから、目の前にあることに対して 100% 集中できて、それってすごく生産性が高くなるから、私にとってこう体が気持ちいいっていう状態ってめちゃめちゃ大事なことなんです。だから日々健康管理をすごくするんです。もうどっか具合悪いと本当嫌なんですよ。めちゃめちゃ嫌なの。だから自分で自分の体のコントロールをすごいしたいんですよ。そしてこのキーフレーズ、キーワードは自分の望みを叶えるアファメーションとかに入れ込むとすごい効果的になるんですね。例えばそうだな、ちゃんと自分の健康を管理していつも体が気持ちいい状態でいると目の前のことに集中しやすくなって、効率的に物事を進めることが、取り組むことができるようになるよ。そうすると早く夢が叶うよ。夢が叶った自分はかっこいいよね、とかね、ちょっと盛り込んでみましたけど、そういうふうにアファメーションを自分がポジティブになれるようなキーフレーズ、その方向に進むようなキーワードを使ってアファメーション作って唱えていくんですよ。自分のすごく好きな言葉で、あ、こうするとこうなれるってい う, こうイメージがついてくると、そうしたいって思えるように能動的になれるから、ものすごく効果が出るんですよね、こういうアファメーションの方が。どうでしょうか皆さん、自分の心をポジティブにくすぐってくれる、こう夢を叶えるために前進させてくれる、まあ、ダイエットが進むようにでもいいんだけど、いい方向に進ませてくれるようなマイキーワード、マイキーフレーズありますでしょうか。こういうのよくね、あの心理カウンセリングとかダイエット心理学とかで使っていくんですよ。修正文作るのはカウンセリングかな。カウンセリングするときにこういうキーワード、キーフレーズをクライアントさんからこう引き出してね、盛り込んでいってあげるんです。ダイエットの方もこうちょっとパンチとか、あ、パンチっていうのは自分の潜在意識を変えるときに使うんですよ。まあ、ダイエットに限らずだけど、本当自分の人生を良くしていくとか、被害者意識を修正する、まあ、受け身な自分を変えて積極的になっていく、そのための修正文を作ったりするときに使いますね。まあ、どんな言葉があるかというと、例えば素敵だねっていうのもいいと思うし、自分が誇らしいねっていうのもいいと思うし、充実感が得られるよとか、達成感が得られるよ、感じられるよとかね、そういった言葉もいいですね。あとはダイエットとかだったら美しいねとか、自分って最高だねとか、まあそんな言葉を使っていきます。ということで、皆さんも何かこう目標とか夢とかダイエットとか何でもいいんだけど、こうなりたい、本当はこういうふうにしたいっていうのがあるときに、こういうキーワードやキーフレーズを使って自分をポジティブな方向に持っていってあげるといいと思うので、ぜひご自身のマイポジティブキーワードみたいなものはいくつか持っておかれることをお勧めします。はい、ということで今日はここまでです。 まあ、もしねこういうキーワードキーフレーズを使って自分の潜在意識変えていきたい、自分の人生変えていきたいとか、まあ、なんかそんなことがありましたらカウンセリングなどぜひお越しください。はい、今日はここまでです。それではメグでした。